4. 一般質問。議員14人が町政を問う。5ページから12ページ。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切なことについて、町議会議員が町に対して質問を行うことです。二次元コードから一般質問の録画映像をご覧いただけます。スマートフォンやタブレットでご視聴ください。橋本修一議員、インクルーシブ教育の現状と今後の展望について問う。質問、通級指導教室の職員配置数に関しての見解は。答え、法律により子ども13人に対して教職員1人を配置するよう定められていますが、神奈川県では子ども10人に対して教職員を1人配置しています。質問、通常学級、通級指導教室、特別支援学級との連携や保護者への情報共有の課題と取り組みは。答え、今年度町内の小学校全校に通級指導教室が開設されたことにより、その担当教員と通常学級の担任が日常的に情報共有することが可能となりました。しかし、学年行事や教材の購入など、相互の連絡について、行き違いや連絡の不備がある現状も把握しています。今後、連絡体制の整備を行い、児童・生徒やその保護者が安心して学校生活を送れるよう、これからも努めます。質問、ふれあい教育支援員、特別支援学級補助員への研修状況は。答え、ふれあい教育支援員は年に2回研修をしています。特別支援学級補助員は今年度から希望に応じて特別支援学級等担当者研修会に参加できます。インクルーシブ公園の整備について問う。質問、共に生きる社会を築くために公共空間として不可欠な存在となっているが、今後の整備の考えは。答え、新たな公園の設置や既存公園の改修にあたっては、町緑の基本計画に示されているユニバーサルデザインおよびインクルーシブの視点を取り入れ、すべての方が共に利用しやすい公園の実現に向けて取り組んでいきたいと考えます。福岡雅也議員、働きながらの子育て支援、保護者負担の軽減を。質問、現在は働きながら子育てをしている家庭も多い。保護者に対する負担軽減や支援について町の考えは。答え、働きながらの子育て世帯への支援として、保育園や放課後児童クラブの確保提供料を第3期町子ども子育て支援事業計画に定め、待機児童の解消に向けて取り組むとともに、ファミリーサポートセンター事業の実施により、多様化する保育ニーズに対応した取り組みを行っています。質問、集金袋での集金方法について、振込、口座引き落とし等への改善を図るべきと考えるが、町の認識は。答え、振込手数料の負担や振込忘れ、口座の残高不足等による未払い等の把握や再周知など、保護者や教職員への負担が増えることも考えられます。振込や口座引き落としは、メリットもデメリットもあるので、引き続き学校や関係機関と連携しながら検討していきます。質問、学校からのお知らせについて、現在多くは紙での配布だが、デジタル化について町の考えは。答え、電子化できるものと紙媒体で配布するものと生鮮することで、保護者はもちろんのこと、教職員の負担軽減にもつながると考えます。質問、保育園への布団持参について、保護者の負担軽減に向け、町としてどのような支援等が可能と考えるか。答え、布団の管理については、 施設運営をする上で、それぞれが最善の方法との考えのもと、各施設において決められているものと考えます。まずは保育施設と保護者側とでよく話し合っていただくことが必要ではないかと考えます。小泉修介議員、町の土地、町有地活用で駐車場拡充と将来的な高校誘致の考えは、質問、寒川中央公園の駐車場において有料化や立体化の検討は、答え、寒川中央公園駐車場の有料化案については、採算性の問題が明らかとなり、継続して検討を進める状況となっています。また、駐車場の立体化については、現在のところその考えはありませんが、再整備や有料化の検討を進めていく中で、立体化の必要性が認められる場合には、検討を進めることも考えられます。質問、施設再編後の寒川東中学校の跡地に茅ヶ崎北陵高校を誘致することについて町の考えは、答え、寒川東中学校の土地に関してはその跡地利用が大きな課題となっており、町民からも注目される点であると認識しています。現時点においては寒川東中学校の跡地利用に関する具体的な方針は示すことができていませんが、高校誘致に関しても一つの選択肢となりうる活用方法ではないかと考えています。マイナンバーカードとマイナ保険証について問う。質問、町はどのようにマイナ保険証への不安の声に対応しているのか。答え、マイナンバーカードの使用について不安な方や要配慮者の方など、介護や多様な事情を抱える方への対応としては、マイナ保険証の解除申請や要配慮者への資格確認書の併用発行を保険証が廃止された12月2日から窓口対応やホームページでの啓発に努め、被保険者の事情に寄り添い事務を進めています。横手明議員、ヒューマンリソースマネジメントについて問う。質問、人材の採用及び育成活用に関する町の基本的な考え方及び現状を抱えている課題と問題について問う。答え、職員採用については現状必要十分な人員が確保できているとは言えず、引き続き様々な検討が必要と考えています。また、人材育成、活用については、一人一人の成長を促し、さらに職員相互に連携し、チームとして成果を上げ、組織風土を次世代につなげることが理想と考えています。町においても、ヒューマンリソースマネジメントに基づき、職員を単なる労働力ではなく、施策実現のために必要不可欠な資源と捉え、個々の職員が成長を実感できる環境が重要と考えています。現在、人材育成基本方針の策定を進めていますが、採用、研修、評価などを互いに関連させ、一貫性を持ちつつ戦略的な人材マネジメントを進め、町民サービス向上に貢献できるよう取り組みます。質問、多数の縦型ショート動画をメインコンテンツに、スマートフォンをメインデバイスとしたリクルーティング専用サイトの構築を提案するが、町の見解は。答え、現在町ホームページには職員採用のページがあり、先輩職員の声や保健師向けの動画はありますが、しばらくレイアウトなどの更新はされていない状況です。スマートフォン向けの縦型動画をメインコンテンツとした専用サイトについては、就職を考える若者世代への働きかけとして大変有効だと感じるため、実施に向け検討します。
佐藤和夫議員、あらゆる災害に備え、充実した避難訓練の実施を。質問、役場、庁舎以外の公共施設では、 地震発生時を想定して利用者の避難訓練を実施しているのか。答え、町民センターでは令和6年10月に公民館事業の神奈川県警音楽隊による避難訓練コンサートと兼ねて実施し、来場者207名が参加しました。訓練の内容としては、町民センターホールでの演奏会開催中の地震発生を想定し、自責で身を守る基本行動と、シェイクアウト訓練、地震の際の安全確保行動訓練のことを実施しました。質問、巨大地震を想定し、全町での避難訓練が必要では。答え、定期的に災害発生に備えた訓練も必要と考えます。体制を整え、町民の皆様と共に情報の共有を図りながら、内容の見直しも常に図っていきたいと思います。自転車運転教育を徹底して、自転車事故対策を図れ。質問、町内における自転車事故発生件数の推移は？答え、令和2年が33件、令和3年が49件、令和4年が47件、令和5年が47件、令和6年が48件です。交通事故発生件数に占める自転車に関する交通事故の割合は 30.8% で、県内の事故発生件数に対する 24.1% を大きく上回っていることから、自転車交通事故多発地域に指定されています。質問、ルールを遵守していくために、自転車運転者に向けた講習会を計画的・定期的に実施すべきでは？答え、寒川出前講座のメニューとして交通安全講座を実施しています。また、茅ヶ崎警察署より講師として警察官の派遣もできるので、活用していただければと思います。重内久代議員、病児・病後児保育の実現について問う。質問、第3期町・子ども・子育て支援事業計画にある本事業は町民に向けて明確になっていないと思われるが、今後どのような考えで進めていくのか。答え、近年さまざまな事情により夫婦・共働きや保護者一人で働きながら子育てをする家庭が増えており、中には子供が病気でも職場の都合等で休みを取ることが難しいご家庭もあります。本来保護者が気兼ねなく休みを取れる環境が望ましいですが、休みが取れないご家庭にとっては病児・病後児・保育施設の利用が子育ての安心につながると考えます。質問、町は病児保育施設の県内カバー率 81.1% に含まれていない。保護者からのニーズがあるため、近隣市との連携や協定を結び、町内で取り組む前に先行実施してはどうか。答え、町民のニーズや県内自治体の実施状況を踏まえ、令和9年度からの実施を計画に位置づけ、調整を進めています。近隣市との広域連携等は相互利用の形式でないと困難であるため、まずは町内で実施し、その後の状況をよく把握した上で研究します。質問、本事業は町の魅力や子育てしやすさの向上、人口増、経済発展にもつながると考えるが、町の見解は？答え、病児保育施設の県内カバー率が非常に高いため、懸案事項と認識し、事業実施に向けて取り組みを進めています。この事業が開始されれば、より一層の子育て世代の不安解消にもつながり、人口増へも寄与できると考えます。事業を実施する意向・意思を示されている事業者や関係者とよく調整し進めます。 青木宏議員。青年貢献制度の現状と課題、誰もが安心できる社会へ。質問、町が実施している青年貢献制度利用支援事業はどのような事業か。答え、収入及び資産等の状況により、青年貢献等開始審判申し立てに要する費用及び青年貢献人等の報酬を負担することが困難な方に対して、全部または一部を助成するものです。質問、6年前実施予定はないと答弁があった市民貢献人養成事業について、現在実施に向けた町の考えは。答え、現在の町における青年貢献制度の利用状況を踏まえ、まずは本制度の周知、理解、啓発を進めることに注力すべきと考えています。質問、認知度が低い青年貢献制度について、町が現在行っている周知活動の内容は。答え、神奈川県が作成したパンフレットを各窓口でお渡しできるよう備えています。また、本制度が必要な方が適切に利用できるようになることを目的に、年1回専門職による青年貢献講座を開催しています。さらに、青年貢献制度利用促進基本計画を策定し、認知度の向上を目指した周知活動に取り組んでいます。質問、今後需要の増加が見込まれる青年貢献制度に対し、町としてどのように取り組んでいくのか。答え、町社会福祉協議会と連携し、あらゆる機会を通じて町民の皆様にとって身近な制度になるよう、広く周知、理解、啓発を進めます。また、権利、擁護支援を必要とする方に対する適切な支援へつなげていくために、地域連携ネットワークの構築に向けた検討を行います。前原光織議員、公共施設移転後の跡地活用について問う。質問、公共施設の移転や統廃合が決定した際には、その後の活用計画や選択肢を町民に提示し、町民の合意を得ながら活用を進めるべきであるが、町の考えは。答え、跡地の利活用、売却等をする際には、事前に議会への報告をはじめ、町民の皆様へ町の方針を説明し、ご意見をいただきながら進めていきたいと考えます。質問、公共施設跡地活用の具体的な事例として、今後健康管理センター跡地と茅ヶ崎市消防署、寒川文書跡地の活用が考えられるが、町の考えを問う。答え、現行の健康管理センターは、太陽光発電設備や蓄電設備が備わっているため、町・地域防災計画においては、災害時の救護所の拠点として、医療救護体制構築のための情報収集、伝達などの機能が位置づけられており、代替施設の完成後もその機能は存続する予定となっています。そのため、代替施設の供用開始後も当面の間、現行の健康管理センターの建物は取り壊さず、平時の建物の有効活用については関係課と検討を進めています。寒川文書については消防署と救急隊が2体ずつ配置されておりますが、宮山出張所が整備されると、寒川文書と宮山出張所、それぞれに1体ずつ配備される予定です。なお、寒川文書は、茅ヶ崎市寒川町広域消防運営計画の中で、令和13年度までに町南部地域への移転を予定しており、移転が完了した場合、現在の寒川文書は、消防施設として使用しない施設となる予定です。
杉崎孝之議員、広域連携をさらに強化し、住民サービスの向上を。質問、茅ヶ崎市とは、 これまで様々な分野での広域連携が行われてきた。今後はさらに深い連携が求められるが、現在検討している新たな連携事項は、答え、今後茅ヶ崎市との間で検討の可能性がある新たな連携分野として、子育て支援分野が考えられます。検討にあたっては、住民サービスの向上、事務の効率化、及び市町相互の組織強化を念頭に、互いの強みを生かした実効性のある連携を目指していきます。質問、子育て支援分野の連携として、保育施設の相互利用の促進や、保育士の合同研修の実施などにより、市町の保育園連携を強化することは考えられないか。答え、他自治体の保育施設へ入所を希望する場合の入所要件がなくても、相互利用が可能となれば、待機児童の解消などにつながる可能性があります。一方、相互利用のために入所審査基準を見直した場合、現状入所できるケースが入所できなくなる可能性があるなど、慎重な検討も必要です。また、保育士の合同研修が実現されれば、双方の保育の質向上につながると考えます。いずれにしても、それぞれの自治体にとってメリットがあれば、実現も可能と考えますので、まずは協議を行い、検討していくことが必要であると考えています。質問、都市未来拠点の整備が控える中、海老名市との広域連携が今後重要になるが、町の考えは、答え、都市未来拠点の整備を見据えて、より広範な分野での連携を模索しています。海老名市との広域連携を深めることで、町全体の活性化につなげていきたいと考えています。山田正弘議員、町民が安心して利用できる公園の設置を。質問、公園の遊具管理や除草の状況について問う。答え、すべての遊具について、専門の事業者が年に1回の定期点検を実施し、危険度が高い場合、修繕をしています。また、職員でも日常点検を目視でしています。除草については、各公園で定期的に実施しています。質問、子育て世帯の方から、近所に歩いて行ける公園が欲しいと要望が寄せられるが、公園の増設予定は？答え、一宮五丁目地内に、仮称、相模川一宮公園整備を計画していますが、それ以外に整備の予定はありません。ストリートスポーツパーク整備は町民意見を反映せよ。質問、ストリートスポーツパーク整備の経緯を問う。答え、令和2年度当初予算において、仮称、寒川町フラットパーク建設を予定しましたが、コロナ禍のため建設延期の判断をしました。そしてこの度、候補地が見つかったので、整備に対する基本構想や基本計画を取りまとめ、パブコメや町民説明会を実施しました。質問、予定地は災害時の被害が起きやすいと思うが、町の見解は？答え、建築想定箇所は相模川及び目くじり川の洪水浸水想定区域図や浸水のハザードマップ上においても浸水しないエリアということが示されています。質問、本計画の周知が足りないと思うが、町の見解は？答え、パブコメの意見を踏まえ、今後公募選定が予定されている事業者等からの提案を含め、 分かりやすい周知をしていきます。広田敦夫議員、平時における多世代にわたる居場所づくりについて問う。質問、公園、その他公共空間、空き家などを活用した集い、楽しみ、憩い、そして安らげる世代間交流もできる居場所づくりについて、町の考え方は。答え、町では多世代が集い交流できる地域の居場所としてご利用いただけるよう、公共施設の整備、維持管理に努めています。特に寒川中央公園では、公園内の築山から美しい富士山などの景色を楽しめること、また遊具で楽しむ子どもたちの姿や、高齢者の方がお孫さんと共に穏やかなひとときを過ごしている様子を目にすることができることから、地域における居場所の重要性を改めて実感しています。このような公共空間を通じて、多世代が交流し、地域の絆を深める場を提供できるよう、引き続き努めていきます。非常時における避難施設の環境改善について問う。質問、国際的なガイドラインであるスフィア基準に即した非常時災害時において安全に安心し尊厳をもって難を逃れることができる避難環境等の改善や支援策について町の見解は。答え、スフィア基準は避難者が必要とする基本的ニーズの最低限の要件を示しており、町でも自然災害やその他の緊急事態に備え、避難施設の環境改善に努めています。特に快適な生活空間の確保、プライバシーや安全性への配慮、清潔で安全な飲料水の供給等を優先事項として取り組んでいきます。なお、各避難所の備蓄品はまだ計画数量に満たないものもありますが、順次整えていく予定です。今後もスフィア基準を指針として、町としてできることから取り組んでいきます。太田真奈美議員、健やかな命をつなぐプレコンセプションケアの推進を。質問、プレコンセプションケアは将来の妊娠を考えながら女性やカップルが自分たちの健康や生活習慣を見直し、より良い状態を整えるためのケアのことであるが、町の認識と重要性について伺う。答え、近年、我が国では晩婚化や出産年齢の上昇、低体重時出生の割合の増加などが課題となっており、将来の妊娠や体の変化に備えて自分の健康やライフプランを考えるために、プレコンセプションケアの重要性が増しているものと認識しています。質問、ホームページやチラシ、チェックシートの活用など、普及啓発の取り組みの考えは。答え、県や国立生育医療研究センターのホームページも参考にし、また、それぞれのページへリンクも貼らせていただきながら、町独自のホームページとしての作成を検討していきます。質問、健康づくりや教育の観点からも必要な取り組みについて各部門の考えは。答え、健康づくりにおいて今後セミナーや教室、新たな講習会の実施にあたっては、プレコンセプションケアの考え方を取り入れた教室等を検討し、合わせてホームページや LINE などを活用して、普及啓発を図っていきます。教育委員会としては現在行っている健康教育や命の教育にプ プレコンセプションケア等の新たな知識や健康課題を関連づけるとともに、専門の講師を招いた講演会や体験学習は、児童・生徒にとって新たな学びや学びの広がり、深まりが期待できることから、専門性を持つ人材の学校への周知に努めます。
黒沢義行議員、食育から考える地産地消でさらなる農業振興を。質問、農業振興には各地域での取り組みが重要と考えるが、これまで町は農業振興、新規営農者獲得、地産地消のためにどのような施策を行ってきたか。答え、農業振興施策として、農業振興に関する補助金などにより、生産性の向上や農業経営の安定化に向けた支援を行っています。また、新規就農者受け入れ支援体制の統一化と農地情報の共有化について、藤沢市、茅ヶ崎市との2市1町間で協定を締結し、農地のマッチングや営農の計画書に基づく審査等を行っています。食育の取り組みについては、保育園児によるさつまいもの苗植えと収穫、学校給食にも大きく関わる地産地消事業、貴重な資源としての有給農地活用事業や家庭菜園事業など、行政の取り組みとして位置づけ、計画的に推進しています。質問、先日、地産地消へ先進的に取り組んでいる石川県白山市を視察させていただいた。白山市では、農業振興は食育からスタートするとの考えから、さまざまな取り組みを行っている。町でも今後の農業振興を考えるとき、新たな観点も必要と思うが、町の見解は。答え、町農業にはその立地から消費者に非常に近いという特性があり、消費者との信頼関係が図られることは、食育の推進、地産地消、町農産物の消費拡大につながると考えています。現在、仮称、農業ビジョンを策定する中で、生産者へのヒアリングを予定しており、消費者とのコミュニケーションの図り方や、信頼関係の構築などのお考えを伺いながら、検討を進めていきたいと考えています。関口光男議員、小一の壁について町は対策を。小一の壁とは、保育所は午前7時台からだが、小学校登校は8時以降であり、登校時間と保護者の出勤時間のずれによって、その間の子どもの居場所がないなど、小学校入学を機に、共働き家庭が直面する仕事と子育ての両立の難しさのこと。質問、小一の壁により、朝早く登校する必要のある児童について、町は把握しているか。答え、調査等は行っていないため、人数の把握はしていませんが、児童クラブの在籍児童及び待機児童限定で、その数を推計すると33人が該当するため、少なからず存在すると推測しています。質問、小一の壁を取り外すため、安心して朝7時から8時までの時間を過ごせる場を作ることについて、町の見解は。答え、町としても朝の見守りの必要性は十分認識しています。働きながら子育てをする保護者が不安を抱えながら小学校入学を迎えることのないよう、何らかの支援が必要と考えています。教育委員会及び学校と連携し検討します。寒川駅北口周辺の今後について問う。質問、歩行者利便増進道路、 通称ほこみちの活用について町の見解は。答え、駅前周辺の購買力等のデータ分析からも可能性があり、地域経済活性化や住民同士の交流の場の創出につながると考えます。一方、近隣住民や事業者への影響など様々な課題もあると捉えています。質問、区画整理事業が終わり、多くの人に魅力的な場所となるよう今後どのように取り組んでいくのか。答え、にぎわいが生まれることで経済活動活性化や地域コミュニティの強化につながると捉えています。今後さらに検討を重ね、民間団体や地域住民などのニーズに応えられるよう体制整備を進めていきます。